はい、
はい、
ということで岸本会でございますけれども、
はい、お願いします。
今回はですねちょっとですね、
はい、
怪奇な事件のお話をしていこうかなと思っております。
いいじゃないですか。
言います、
はい、
教えて都市伝説。はい、
はい、
ということで都市ボーイズが話したいことを話すというコーナーでございますけども、
はい、
今日はですねその怪奇な事件、まあ、ある括りがありまして、
うん、
犯人が透明という事件でございまして、
ほう、
まあ、要は目に見えない犯人がいるっていうような事件をちょっといくつか紹介していきたいなと思っております。
面白そう。
はい、1個目がですね1951年フィリピンのマニラで起こった怪奇な事件なんですけども、
はい、
一人の警察官がですね巡回中に女性が叫びながら必死の形相で助けを求めてきたと、
うん、
まあまあね警察官ならありそうなんですけども、彼女はクラリータっていう名前なんですけども、うん、まあ、18歳の少女であると。で、このクラリータちゃんがなんでその警察に助けを求めてきたのかということをこう警察が聞くとですね、体中を何者かに噛みつかれてそれに怯えているということを言ってくると、うんうん、で、まあ、警察官がそれどういうことだと、どんな状況なんだいみたいなことをこう聞くわけですよね、
うん、
そしたらまあその体中を何者かに噛みつかれてっていう時点でどんな人かを普通わかるじゃないですか、
うん、まあ、噛まれてるからね、
でどんな風貌で、うん、男なのか女なのかとか、うん、ね、まあ、背丈はどれくらいかと、
うんうん、
まあ、聞くのが普通なんですけども、まあ、警察がそれをどれだけ聞いてもですね、
うん、
服装どころか性別さえもはっきりしないと、
うん、
どういうことだとなるわけなんですけれども、うん、まあ、彼女が言うには姿が全く見えないんですということを言うんですよ、
うん、
いやいやそんなわけねえだろっていうことになるんですけども、彼女の体にはその実際に歯型とか傷があったんで、
うん、
まあ、これは確かに何かは起こっているだろうと、
うん、
事件というか何かしらはあるだろうってことで、まあ、もうちょっと詳しく話を聞いていこうとするんですけども、
うん、
まあ、ないろいろ話を聞いてもですね、うん、クラリータちゃんはまあそういう証言しかしないということで、
うんうん、
これはもしかしたら薬物中毒者なんじゃないかと判断するわけですよ、
うん、
これはもう分かるじゃないですか。
分かる分かる。
あなたが警察官でもちょっとそう思っちゃいかねないでしょ、
うん、いやそりゃそうですよね。見えない中に噛まれてるんですって ね、
ね、そこで信じられますあなた。
で信じないでしょ、
ま、ねえ、なかなか難しいじゃないですか。しかも18歳という若さですし、
うん、ああもう一番手出す年頃じゃん。
ねえ、
ということに、
ということで、まあ、判断して警察署へ、まあ、連行という形にしてしまったわけですよ、
うん、
でもう薬物中毒っていう、可能性を踏まえた上で取り調べをしていたんですね、
うん、
でその取り調べの最中にクラリータちゃんは再びその黒い何者かが来る、噛みつかれる、助けてと叫び出し、うん、暴れ始めるんですよ。
うわーやってるわ。
完全にこいつ言っとるなと思うわけですよ、
うんうん、
当然その警察ですね、取り調べしてる人たちには黒い影というのは見えないわけですよ、
うん、
いやいやこの子ちょっとなかなかのジャンキーかもしれんなと思ってたところ、
うん、
彼女がその叫びまくって床に倒れ込むんですよ、
うん、
でその瞬間に次々と腕に噛んだような傷跡がどんどん浮かび上がってくるんですよ、
うん、
いやいやいやとどういうことだこれはなるわけじゃないですか、
はい、
ただもう警察官はもう信じられないことが目の前で起こってるけど、うん、もう起こっちゃってるから信じざるを得ないと、
うん、
でこれはもうただごとではないということで検察医が呼ばれたと、
うん、
要は調べる人ちゃんとプロが調べないとこれ分かんない、うん、俺らではってことで検察医をわざわざ呼んだわけですよ、
うん、
でその調べで彼女の体には10箇所以上の噛み傷が本当に存在したと、
うん、
でその傷はひどいものではもう血が出るようなにじみ出るほどの噛み傷だったと、
相当強く噛まれてますね、うん、
でこれはもうただの精神病とか薬物中毒では明らかにないぞと判断した、うん、検察医は監視をしましょうというわけですよ、
うん、
で彼女を隔離してこう監視の元に置くということにしたんですよ、
うん
うん、そしたら警察署の独房ですねに隔離されてるんですけど、 あの翌朝、
うん、
泊まったわけですよね彼女は。そしたらその翌朝にもまた再び噛みつかれると、
うん、
叫び出すと。いやもちろん独房ですから誰かが入るようなところもないわけなんですけど、うん、まあ、明らかに芝居とか演技とかそういうレベルではない怯え方をしていると、
うん、
で実際にその目に見えないような、まあその警察にはね、
うん、
目に見えない怪物が、まあ、襲いかかってるかのように小さなあの独房の中を逃げ回っていると、
うん、
いやこれどうしようとなるわけです、うん、警察官も。ただとりあえずその走り回られてなんか怪我とかされても困るから、
うん、
ちょっと取り押さえようと、
うん、
いうことで、彼女を取り押さえようとするんですよ。でその取り押さえた時に両手にまた新しい歯型が浮かび上がると
。そのタイミングで噛んでくるとすごいね。
そうだね。いやもう歯型がある、うん、
あったか、
うん、だからもう警察官は怯えながらもその必死に彼女を取り押さえたんですよ。で最初腕だけだったんですけど、うん、次はもう首とかにも現れて傷が、
首噛むってさ、
うん、
ライオンとかでしょ、木の根を止めようと。
俺彼氏かなと思ったわ。
あ、そういうプレイ好きなんですね。俺聞いたことないからあれだけれども、
ああ、
うん、
で彼女はその痛みと恐怖のあまりこう気を失ってしまうということになったんですって、うん、でまあ、これを最後にその彼女が目に見えない何者かに噛みつかれるってことはなくなったそうなんですけども、
うん、
それはもう結局何が起こっていたのかっていうのは結局分からずじまいと。で検察医の中でも特に優秀な一流の医師を呼んで、
うん、
その傷をまた調べたんですけど、
うん、
やっぱ噛みつかれたような跡っていうのは、まあ、間違いなくあると、
うん、
ただもう全く理解不能だということで、
うん、
フィリピンのマニラの警察署の事件報告書に特殊事件として公式に記載されたというような事件がある。
面白い、
すごいっしょこれ。
なんか X メン2に出たさ、
うん、
青い体でイボイボでさ、
うん、
頭が赤髪の女いたじゃん。
頭がパッ、ああいたいたいた、
うん、あいつ透明になるじゃん、
ね、うんうん、ある
ビューンって力使ったら。
うん、うん、
もうああいうやつの能力者としか思えないよね。
そうよね。
で能力持ってんだったらなんで噛むかっていう、
うん
うん、
いやこれだから考えられる、
うん、
筋として何があるかって話で、
うん、
あるとしたら俺あれかなと思ったのよ、うん、性根タイプ、
あ、
要は信じすぎてて思い込み系で、うん、思い込みですごいハグセの悪い彼氏に噛まれるっていうのを思い込んでんじゃないかとか思ったんですけど、
うんうん、でもさその歯型、
うん、
要は調べてみてさ、
うん、
その歯科医とかなんかそういうところに送ったらさ、
うん、
歯でなんかそれピタッと
一緒のやつのね、出るやつね、
うん、ピタッと合わさってるやつ、実はもうほんまにもう超能力者がいて、
うんうん、
犯人がいて、
うん、
そいつのことなぜか恨んでて歯型を残していってるんですみたいなやつ
見つけてほしいっていうこと、うん、逆に
能力者をいるとしたら、
まあでも
歯型で分かんないかな、
まあ、普通はあれよね、歯型残ってるの大体犯罪者だから、うん、まあ元犯罪者ならあれかもしれないけど、ね、う
ん、まあ、でもなんか調べらんない、犯罪者じゃなくてもさ、
あ、調べることはできるね、うん、事件性があれば、
そうそうそうそうそう、うん、できない
な、これって事件性あんのかね、どうなんだろうね、
人が死ぬとかまでいかないと調べらんないの、そういうのって。
あともう目の前で起こってるけど、
うん、
その明らかに外傷がね、
お前だ
っ、ね、誰だって、どういう、
うん、
どういう風な
ピタリの歯型だけど、お前かって言われても、どうなんだってなるよな、
うん、どうすればいいんだろうねってなっちゃうね、
うん、イレバばあさんじゃない、あの消しゴムの
特殊事件だよな、だから
前あった
イレバばあさん、
イレばあさんかな、
うん、
イレバのばあさん、イレバババアみたいな、
うん、妖怪、
違う違う違う、消しゴム、
何それ、
あの鉛筆にさ、グッてかませるイレバのババアいたじゃん、
あれじゃない、いやあれじゃないって言われても、まあ、分かんないですけど、
透明の
そうかもしれないっていう話を、
うん、
そ
うか、分かんない、それはすごいですね。
でもこれ結局特殊事件みたいな括りで、うんうん、いわゆるあれじゃない、ほら継続的なあるじゃん、うんうん、ああいうさ X ファイルとか、
はいはい、
ああいうところに保管されてるんでしょうね、フィリピンの。
面白いですね、
はい、ということでじゃあ次いきますけども、はい、透明人間は強盗するっていうやつなんですよ。
また透明、
今度はねイランですね、うん、イランなんですけども、
うん、
まあさっきもねちょっと話しましたけど、やっぱり透明人間ってあくまでフィクションじゃないですか。
そりゃそうよ
ね、 あのインビジブルとかいろいろ映画ありますけど、
超エロいやつな、
え
超エロいやつな、
まあエロさで売ってないからね別に。
あったじゃん数分のエロパターンのとこ、
あるあ結構長いやつね、
あれよ、ジョイがいてさ、
ジョイのところ、
ね、寝てたらその全部ボタン外してさ、うん、はいはいはい、胸触るやつ、
そうそうそう、うん、あ、分かる分かる、
あれじゃねえか。
あれはでもただ男の夢をやってるだけでしょ、
うん、というかあのすっぱだかの女の部屋に入り込んで殺すやつ、
そんなあったっけ、
金髪ブロンドの女がいてさ、うん、その子がなんかシャワー浴びてて、
金髪ブロンドしか出てこないイメージだけど、
シャワー浴びてて、うん、でもう全部拭い終わって、うん、で綺麗ななんかねベッドルームでっかいとこ入っていくのよ、
うん、
まあ、そこにインビジブルマンが、
うん、
まあ、いて、
ケビン・ベーコンだっけ、
で、うん、そう殺しちゃうっていう話ありましたよね、うんうん、
ありましたよそら、うん、インビジブルの話をしてるんで、
そうそう、インビジブルの話
いやいや、それはだからフィクションですよ、
うん、2もありましたよね、
ちょっとそれもありましたし、同じようなことやってましたけど、ね、うん、あのあくまでフィクションとして、
うん、
あと香取君がやってたのもあくまでフィクションじゃないですか、
トイレで緑のやつ飲むやつな、
そうそう、
うん、あったあった、
愛の言霊がね、あの曲だったやつ、あれはあくまでフィクション、
そうか、
これは現実の話でございます、うん、イランにですね、
うん、
テヘラン銀行というのがございまして、うんうん、
はい、
2002年の11月に強盗が入ったんですよ、
う
ん、で強盗ね、ま、この強盗がですねちょっと、うん、不思議な強盗だったんですよ、
うん、
というのがですね、まあ、一般的に強盗って言えばどんな格好してきます、銀行強盗すると言ったら
目指し棒みたいな、
うん、
もので持ってなんかあの要は 身バレしないような格好です、
うん、
誰もが着るような
服
着てて、
うんうん、
みたいな感じじゃないですか、手袋しも残ないようなみたいな、
ね、とかね、あとあの銃みたいな持ってね、
あ、そうそうそうそう、マスクみたいなのつけて、
銀行内入ってさ、うん、一発ぶちかますじゃん、
ダーン
っつって、うん、お前ら、
うん、
あの黙れみたいな、黙れじゃないか、
ほんまだ、伏せろ
伏せろか、
あとお前ら警察に通報したら殺すからな
そうそうそう、とか
ビーンって誰が押したこの野郎、うん、
ね、みたいなね、あるじゃないですか、
うん、
であのもうみんなねキャーっつって伏せて、うん、
後ろ手であの紐で結ばれて
とかね、まあまあいろいろ
服脱がされて、
うん、
脱げっつってなんか持ってないかっつって、
そうでしょ、
そうそう、
でそれで
おいお前エロいじゃねえかっつって、綺麗だなお前、こんな受付嬢なんてやらすにはもったいねえな、
長い
裏来いって
長い
で、
そっちのストーリーが長い、
ごめんなさい、
まあ、そういうのが定番でございますよ、
そうですね、
で本来銀行強盗って銀行から取るでしょ、
うん、
お金を、
うんうん、
じゃ普通じゃないですか、
そりゃそうですよ、
この イランのテヘラン銀行に来た銀行強盗は、
うん、
あの銀行員に銃を突きつけて金を出せとかではなく、
うん、
あの銀行に入るとその場にいた顧客の手から直接現金を奪おうとしていると、
え、
ね、
めっちゃバカじゃん、バレちゃうじゃん、
はって思うじゃないですか、うん、ただこの銀行強盗を自分を透明人間だと思ってるんですよ、
うんうん、
だから俺は透明人間だって言って入っていって、
うん、
でそのそこら辺にいる人たちの手からさっとお金をスッて取ろうとするんですよ、
バレてないバレてない
って、そうそう、
うん、
で、あっという間に、うん、あの警察に捕まえられるんですけども、
まあ、そうでしょう、
駆けつけた警官にね、うん、逮捕されるんですけども、うん、これなぜ君はそんなことをしたんだいという話になるじゃないですか、
うん、
そうするとですね、この男実はその銀行強盗に入る前に、
うん、
魔術師に約8万円を支払って、
うん、
呪文をかけて透明にしてもらったんですよ、
うん、
だから透明人間なら強盗だろうが窃盗だろうが何でもし放題と思っていて、
うん、
これは銀行へ行くのが一番いいだろうということで、
うん、
銀行に行ったんですよ、
うんうん、
つまり彼は銀行強盗の加害者であると同時に詐欺師の被害者でもあったという
はい、はい、
ね、で透明になったと思い込んで、
うん、
透明人間だと思い込んで強盗しようとした犯人がいたという事件だったんですよ、
面白いじゃないですか、
うん、だからこれはね、まあ、ちょっと かわいそうな話でもあるんですよ、
うん、
その魔術師が本物だったら彼は捕まらなかったわけですから。
そりゃそうだ。
本当にね、その8万円、まあ、出して損しちゃってるわけですから、
うん、
これかわいそうとしか言いようない不憫な事件なんですけれども。
やんなことないでしょ。
なんですか、
かわいそうではないでしょ。
いやだって透明になれてれば別に捕まることはないわけ
です。捕まらなきゃいけないんだから、強盗してんだから。
いやだそれはその見えてるからの話でしょ。
いやいや当たり前の話じゃなくて、それいやその
見えてなかったら捕まんないから。
俺は見えてなかった方がいいと思ったよ。見えてたら盗まれちゃうから。
いやそうだから、え、わかんないやつだな。
いやわかんないやつじゃないよ。だから見えてなくてよかったねって思った。
被害者でしょ、だから彼は
被害者じゃないよ。そんなものは強盗ですよ。
詐欺に
そんなものは
あった。いやだってその、うん、透明にされてなければ彼は強盗に入らなかったわけだから、
うん、いやいや強盗するために透明にしてくれなんてやつはもう底意地がそもそも粗悪党なんだから、なんかもう捕まった方がいいんですよ。
違う違う違う、勘違いしてる完全に。強盗するために透明したんじゃないんです、
うん、違う
んですか。透明にされたから強盗に入ってるんですよ、
う
ん、
同じだよなものは。
違います。
どっちでも結果が
完全に
結果がクソなんだから。
それインビジブルと全く一緒で、透明になれちゃったから、うん、あの悪意がいっぱい出てきて
エッ
チなことができるってなっちゃうけど、うん、あれが透明に慣れてないなら、うん、その発想出ないわけ
ですから。いやしてましたよいずれ。
これはちょっと俺は不憫だなと思いました。
どこがだよなやつは。草悪党だよ。
ちょっとねこういうこと本当やめてほしいなって思いますね。魔術師
何やります。
何がすごい
透明になったら。ほんまに本当によ、
うん、
そのカッコつけてなんか透明になったらおばあちゃんの重たい荷物とか持ってあげますとか。
透明になる必要ねえじゃん。
全然ダメですよ。かっこつけるのダメですよ。
透明になる必要性ないから。
透明になったら子供が風船手から離しちゃってわーってなって木に引っかかった、うん、風船取ってあげますかねとか。そんなダメですよ。
いやいや
なくて。
いや僕はだからもう一番最初に思いつく、うん、あれをやりたいと思います。
何ですか。
あの女子風呂入る。
ああ、
それだけは絶対に やりますね。あの絶対にやる。
僕おばあちゃんに席譲りますかね。透明だったら
空席から空席に座っただけだからそれ別に。おばあちゃんも知らないしその状況もね。
どうぞって言いますよ、うん、ちゃんと。
あ、うん、声は聞こえる。
言いますけどね。
手なんだね。
ほんまどうしようかな透明になったら。
いやそうですよ、いろいろ。いや俺はもうだから絶対にやるのはまず、うん、俺やんなきゃいけないと思っちゃうと思うよ、うんうん、透明になったからには女風呂を覗くっていうのは、うん、そう使命っていうか、うんうん、宿命だと思うから
男のね。
そうそう、うん、それはもうやるかなと思う。
俺マジで言うと、
うん、
動画撮ると思うわ。
誰の。
自分の物持ち上げてみたりとか。
ああ、
なんかやっぱり
実験ね。
オカルトがすんごい好きだからさ、透明人間の話とか聞いたらさほんまにいるんかいないんかで考えちゃうじゃん、
はいはいはい、
自分がなったらさ、うん、いるで次透明人間楽しめるじゃん。
それでも自分を、
うん、
あの実験台にしたいってこと。
したいしたい。
あ、
超楽しくなるわこれからのオカルトライフが、
うんうん、それで言うなら俺もそうだよ。その最初にどこのラインまで、うん、その服は脱いでて大丈夫なこととか、
うん、
そういう細かいのを全部チェックした上で、うん、犯行に及ぶよ。
及ぶんか
よ。いろいろと。それはもう
何分効くとかね、例えば薬飲んだんだったら
ば。そうそうそう、絶対試すよ、
ね、やりますよね。
そこを分かってないではできないわ。
外歩くの怖いよね。でもね、
怖い怖い、
うん、
だってすっぱだかって仮に、
う
ん、出なきゃいけないっていう状況感だったら、
例えば1時間
相当試す、
透明になれるとして、
うん、
で1時間あったらこの間に風呂場覗き込んじゃえと思って、うん、ふーっと行ったら、
うん、
道の途中ぐらいで、
うん、
30分ぐらいでもうあの透明じゃなくなっちゃって、
うんうん、
え、時間が短くなってきてるみたいなね、
うんうん、
どっ続けて
別にそんなにね無理に広げなくてもいいんですけど、
インビジブルの話しました、
はい、これがですね、じゃあ次、
はい、
最後の事件となりますけれども、
はい、お願いします。
こちらがですね、
うん、
村中でみんなの目の前で何者かが射殺したという事件でして、
めっちゃおもろそう。
まあ、ちょっと未解決事件に入るようなやつなんですけども、
そうか、
1981年のアメリカでございまして、
うん、
ミズーリ州スキッドモアという場所でございます、
うん、
この人口たった450人の、うん、もうね本当に田舎町、映画館もファーストフードもないような本当に田舎町、
田舎っすね。
あなたのところは450人ぐらいいる。
450はいない。
いないんだ、
はい、
じゃあ
住んでるとこでしょ、
うん
うん、いない。
じゃあ それよりは超多いけど、
あ、地区 地区は400人いないし、ファーストリフトもないし、うん、コンビニもない。
ああ、そ地区だもんね。
地区です、うん、市はあるよそり
ゃ、うん、まあでも田舎町です、
ね、田舎田舎
相当、
はいはい、
うん、で、まあ、ここでですね、うん、1981年に起きた事件なんですけれども、
うん、
午前10時だから朝ですね、
朝方ね、
朝方バーから出てきたある男が、
うん、
頭と首を打ち抜かれ即死してるんですよ。
ほんまに殺そうとしてるね、
うん、うん、でしょ、
絶対に殺そうとしてる。
彼のその即死した場面っていうのを、
うん、
数十人の住人が見ていると、
うん、
ただその数十人の住人たちが、普通に考えたら、まあ、どこからね近くで発砲しているんであれば、うんうん、まあ、気づくわけじゃないですか、
うん、
おそらくこいつが犯人だろうっていうのは分かるわけでしょ、うんうん、ただ、この事件警察とかが調べたところ、うんうん、現場の人たちはみんな同じ証言をするんですよ、
うん、
というのは銃声を聞いたが誰が撃ったのか見ていないと、
うん、
でまるで透明人間による犯行のようだと言われてるんですよ。で要はその遠くから撃ったんじゃないかっていうのが一番ね分かりやすいと思うんですけども、
うん、
もうそういうことではないんです、弾の、
うん、
なんていうの現場検証みたいなやつ
という と、
かなり近くから撃っていると、
うん、は
で、まあ要は地元の警察官では容疑者を割り出すことさえできないと、
うん、弾は見つかったのかな、
弾見つかったんじゃないかな、うん、
へー、じゃあ透明のところから弾が出てきたってこと、
うん、っていうか誰かが撃ってるんだけど、うん、それを誰も 見えてる人がいないっていう状況だと、
面白いな。
で、地元警察じゃ分からないから、
そりゃそうやわ、
ついに FBI が乗り出してきた、
うん、すごい。
FBI だったらさ明らかに地元この田舎町の警察よりかはるかにいいんですけれども、うんうん、 そうですね、その捜査能力は、
はいはい、
ただ、FBI でもちょっとわからないことが多いと。というのは、まあそのいろいろ調べていくと、
うん、
捜査員がその住民にねいろいろ聞き込みとかをすると、
うん、
何か違和感は覚えるんですけれども、
うん、
その違和感っていうのが何かっていうと、被害者に全く同情する人がいなかったり、犯人に対して怒ったりする人が一人もいないと。
怖がるよね普通だったらね、うん、自分が次やられるんじゃないかとか。
そうなんですよ、うん、で犯人が捕まってないことにも不安があってもいないと。全員が淡々と事件を受け止めているってことに、少し捜査員はなんだここはっていう感覚を覚えていたと。でその被害者の、ケンマケルロイ、まあ、ケンでいいわ、ケンが、
うん、
いるんですよ。でこのケンっていう殺された人に対しての同情っていうのがもう本当にこの田舎町全てを聞き込んでもないぐらいだったと。でここまで聞くと、
うん、
もう何この村ってか、
うん、
意味わかんないなと、
うん、
でこの事件何なんだろうっていう感じになるんですけれども、
うん、
ここからいろいろなことがちょっと後々分かってくんですけども、うん、このケンっていう被害者、実はこの町でならず者として知られているんですよ。
ほう、
他人の農場にこう侵入して、
うん、
作物や家畜を盗んだりとか、
イノシシじゃん、うん、
でそれを売りさばくんですよ。
うわ最悪や。
でそれで訴えるでしょ、
うん、
まあ、ふざけんなこの野
郎、何してんだよこの野郎って。
でその訴えられたら殴る蹴るの暴行を加えて、
なんで
ライフル銃を突きつけて、
うん、
告訴を取り下げさせると。
脅すんだ、
要は殺すぞっていう脅しで告訴をどんどん取り下げるから、
うん、
どれだけ訴えられても最終的には大丈夫になっちゃうと。
なんじゃそれ、それが OK になってるのはすごいね、
うん、で他人の妻を寝取り、うん、12、13歳の少女もたぶらかし妊娠させると、で自分の妻には毎日のように暴力を振るいと。
ケン何してんだよ。
でも少しでも文句言うと、
うん、
鼻骨ね、鼻の骨を叩き潰すと。
それ多分
すごいっしょこれ。
記述にあるってことは、
うん、
いくらも叩き渡んでしょ
うね。いやもうそうそうそう、
鼻骨ね。
で耐えかねた妻が逃げると、はいはい、実家に押しかけて父の足をライフル銃で撃って、家に火をつけると。
ちょ待ってよ、
もうね
ノーカントリーだよ。
そうノーカントリーよ、滋賀みたいな、
うん、
で、要はもうその で、このこいつさ、あの12、3歳の子とかも妊娠させまくってるから、子供とかもいるんですよ、
はい、
でその子供がキャンディーを万引きしたら、
うん、
その店員が注意したら、その店に怒鳴り込んでショットガンで店主を撃ち重傷を負わせると。でもこんだけやってりゃそれは逮捕されるんだけど、
娘は可愛いんだな。でも
その度に、あの弁護士に保釈手続きをして、
うん、
でその関係者を全員脅すんですよ。
うわ、
だからもう不利な証言する者がいたら一家全員殺してやるっていうのをずっと言い続けて、
映画みたいだな。
でその男の過去を知ってる人、村人たちは本当に震え上がって証言を、
人骨の話これ
違います、
人骨の竹下の話じゃないの。
本当暴力で支配するね。
そうそうそう、
いや本当それぐらいのことを実際にその県はやってたと、
うん、で最後孫連れ去るでしょこれ。
そうそう、で無罪になってるわけです
。怖っ。
でそれを、そんな振る舞いを20年以上続けていたと。
20年、
うん、でこの町のもうそれこそ全ての人間たちがこの剣は死んでほしいと思っているっていうのがあったんですよ、
うんうん、
でこの事件結局犯人は不明のまま、警察もそれ以上捜査はしなくなったんですけど、うんうん、なぜかその事件後剣の家族が追われて、この土地を追われて住んでた家は原因不明の火事で焼失と、
うん、
で彼がこの町にいたということは痕跡は全て消し去られていると、うんうん、もしかしたらですよ、
うん、
もしかしたらこの町ぐるみで剣を殺したんじゃないかということがちょっとささやかれてるという未解決事件なんですよ。
でもその警察がそんなさ、本当危ない事件、
うん、
だって解決もしてないような人殺しが潜んでるかもしれない事件があったのに、
うん、
すぐに立ち去っていくっていうのも、なんか警察も分かってるけど、うん、今回ちょっと見逃してやろうかなって思ってる節あるよね、ちょっとね。
多分俺もねそうだと思いますよ、この状況、
うん、
いや町が恐怖で支配されてるみたいな、
うん、
でねこれすごいのが、県が、
うん、
みんながね、みんな恐れちゃうわけですよ、うん、県に対して。でその恐れた町に県が車でブワーってこう走ってきて、
うん、
でその街中を車で徘徊しながら銃撃つみたいな、要はそうすることによって、
何それ、
この余計なことするとどうなるか分かってんだろうなっていうのをこう示してたみたいな、恐怖の街になってたということなんですよ。
時は 2000X 年、
いや本当そうよ
これ
すごい話でしょこれ。
え、核戦争の後の話じゃないよね、
う
ん、これ
いやもう本当に あの北斗神拳の伝承者が出てこないと救われない街なんですよ、
お前はもう死んでい
いやこういうだから、
うん、
ねえ、まああくまでね、
はい、
くくりとしてはその、うん、透明人間が殺したんじゃないかということでありますけれども、実際のところは分からないという、
うん、
まあ事件がございますという話でございますけれども、
みんなで
そうね、
うん、
誰か救ってくれたんじゃないですか、
はいはい、
北斗神拳の伝承者が、
はい、うん、すごいわ
っていう、まあちょっとね、犯人が見えざる事件ということで、う
ん、面白い
3つほど紹介いたしました、
うん、
はい、皆さんもね、見えない犯人に殺されないように頑張っていただきたいなと思いますけど、
最初だけでしょあと2つは分かってるじゃない
あ、そうだ、
最初だけじゃん。
そうだ、
本物の透明人間悩んでんの。
あともう一個注意するのは、うん、魔術師に気をつけろってことですよ ね、
まあ、
ね、透明にされないように、う
ん、まず誰かに聞くけどね、
うん、
俺透明に見えるってとか、
うん、
聞くけどね。
いやでも透明にされたらそんなこと言えないと思うよ、うん、嬉しくて、
まあまあそうか、嬉しい、その感じで言っちゃったんだすぐに。
そうそう、その足で言ったって、
うわ、バカ
だ、もうしょうがないよね、
それダメだな、
8万払ってるから、
うん、
うん、しょうがないですよ。
結構払ったな。
結構払ってますから、
うん、そうかそうか、
それマジだって思うでしょ、
うん、確かに額が確かにマジだなっていう額だな。
そうでしょ、
高すぎず
消えてるとしか思えないでしょ、うん、そんなの消えてないって8万取るわけないじゃん、うん、
ね、
うん、
でなんか透明にした人を見てさ、透明かどうかっていうのを見るとかさ、
うん、
例えばなんか
鏡とかね、
そう、別で誰かいて、うん、その人、じゃあこの人透明しますね、あなたの目から見えなくなりますねとかってやんないと信じないけどね、うん、普通。
まあでも8万払うってことはもう信じてるでしょ。
そっか、
うん、そうそう、信じ込まないと8万払えないですよ、なかなか。め
ちゃくちゃアホやな
だって強盗行くぐらい金にそんなに余裕ない人が8万払ってんだから、ま
あね、手から抜くって、
うん、すごいよね。
金庫から行けよ。
アホにも、まあ、金庫とかあるからだな、ね、うん、っていうことでございますんで、皆さんも透明にはお気をつけくださいという感じです、はい、ありがとうございました。